南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事なおうやもあえて共慢せずゆえんはいかん難事な皆菩薩の道を行じてまさに差別することもうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経はい、懸疑章の9ページ、9ページの最後のところですね、義道の落語なくして、天台の学問をすべからざることとですね。はい、そこを読みます。一緒にね。はい。一つ、義道の落語なくして天台の学問すべからざること。義道とは筋道の正しき道、すなわち大聖人の仏法。落語とは成就せること大聖人の仏法たる富士の修義を十分に勉強してから天台の学問をすべきことを教えられたのである。大聖人は立正観照に通せ天台の教坊を修学するのやから多く肝心修行を尊んで法華本尺二門を津々云々とあるごとく大聖人当時もすなわち士官の名状にとらわれ大聖人の法門には人々は信じがたかったのである。しかも大聖人滅後五老僧は天台社門と称している。五人一同に曰く日蓮聖人の法門は天台宗なり、よって高所に捧ぐる上に曰く天台社門と云々。ゆえに日光聖人門流以外は天台化しているので、彼らは大聖人の末流と言えない。後世の学習はどこまでも大聖人の法門を学習して、信念が確固となってから、その後において天台の学問をなすべきである。それ以外の学問はさらにその後にすべきである。義道の落語なくして天台の学問をすべからざることと、ね義道というのは筋道の正しき道ということですから、私たち信仰をしている者にとって日蓮大聖人様の仏法南無法蓮華経の道理のことを義道というふうに言うわけですね。義道の義っていうのは正義の義ということで、ありますので、その道理というのは、私たち日蓮聖宗の信仰している者だけに通じる道理じゃなくて、全ての人にその平等にその通じるものでなければその義道ということにはこのならないということになるんですね。ですからこの仏法の一番の目的は一切衆生成仏ということですから、それは言い換えれば一切衆生が平等に仏になることができるという教えでなければ、 一切の衆生の本当の救いというものはないと、男の人だけ救われるとか、長年修行した人だけ救われるとか、坊さんだけ救われるとかですね、そういうような差別というものがあったならば、その教えはおのずから間違った教えだということをこの言っているのと同じだということなんですね。で、落語というのはこの解釈のところには成就せることというふうに書いてありますけれども、落語というのは、落着ですね。落着、落着、今あんまり落着なんていう言葉も使わないですよね。それからまあこれは使いますよね。決着、物事の決着がついたということですよね。結論が出たということですよね。今言ったこの決着の中には今私が話した結論ということも入りますよね。ですから道理、さっき言った義道の筋道によって、もうこうこうこうだという答えがはっきりとこの出るということを義道の落語というふうにこの言うわけなんですね。つまり南無法蓮華経の方は一切修行成仏の方ですから、この南無法蓮華経の法でなければ一切衆生の成仏はできないというその決着がついているということなんですね。その当たり前のことの筋道というものが心の中心に入っていなくて、他の勉強をしたときにどうしても人間というのはその読んだ本とか学んだことに心が惹かれるということがありますよね。私もね、いろんなこの仏教の本読みますよね。多宗の本もたくさん読みますよね。そうするとね、そのなるほどと思うんですよね。そうやって書いてるから心がぐーっとこう引っ張られるわけですよね。で、読んでいるうちにですね、その、この人はこうやって言ってるっていうんじゃなくて、だんだん自分がそうやって思ってるみたいにこのなっていくんですね。よくこの盗作問題がこうニュースで出たりするんですけど、もう丸っきりその盗作してる人はともかくとして、その読んでるうちにですね、読んだり見たりしてるうちにですね、だんだん自分の考えのように思い込んでっちゃうんですね。それで、この何年かして使ってみるとですね、これは誰々さんの盗作だという話になって、その本人は盗作したつもりはなくても、何年も前に読んだものがずっと頭の中に残ってて、もう自分の考えだと思い込んで使ってしまったら、その盗作だっていうふうにこの言われた、まあ非難されてしまったっていう人もいるわけですよね。人間って大した頭してないからね。だからみんな頭の中はね、いろんな人の考えのこのなんていうんですか、集まってるんですよね。なんかこうね、毎日テレビ見ててもね、こうコメンテーターとか誰かが言うでしょ。そうするとね、だんだんその次の日にはね、友達にね、自分の考えみたいにね話してるのね。だけど周りの人はこうそれテレビで言ってたなっていうのは分かってるんだけど、まあ、一般の人は盗作だなんてことは言わないね。盗作だなんてことは言わないんだけど、その人は自分の考えだとその思い込んでるわけです。だからいろんな立場の本を読まなきゃいけないわけですよね。一冊だけ読んだらもうそれだけでその終わってしまうわけです。だからそれだけで分かったように その思っちゃいけないわけですよね。で、そのそういう本を読む、また全く真逆の本を読むとですね、はあ、こういうこの見方もあるんだというふうに、そのまたこの考え方が広がるわけですよね。だからいろんな人の意見を聞いて、いろんなこの本を読んで、そしてその自分はどれが道理だというふうに考えるべきかなのかということを、このちゃんと持たなきゃいけないわけですよね。みんな自分の考え自分の考えって言うけども、人の考えの寄せ集めでそのみんなその生きてるわけですから、ですからそういういろんな意見というものをいろんな切り口からこの心の中に入れとかなきゃいけないということなんですよね。それでその先ほども言いましたけども、この日蓮大聖人様のこの教えというのはですね、私も常に心がけてるんですけども、一切衆生成仏と栄法不異人、この2つのこのポイントをですね、その全ての事柄にこの重ね合わせた時に、それが本物か偽物かということが分かるということなんですよね。この2つがきちっと心の中に、知識が深いとか広いとかそういうことを抜きに、もう本当に子供でもこの一切衆生成仏と栄法不異人というこの2つのポイントというものをこの持っていればですね、絶対にですね、池田大作が仏だとかいうような考え方は出てこないわけなんです。絶対出てこないです。絶対ですね。大聖人様が私たちは仏だって言ってますけども、池田大作のようなパターンで大聖人様は仏だなって言ってるんじゃないんです。法華経の行者として仏だというふうに大聖人様はその言ってるわけですから、ですから私たち自身のこの信仰におけるところのですね、この栄法不異人、どこまでも大聖人が中心じゃなくて南無妙法蓮華経が中心なんです。南無妙法蓮華経を中心にした大聖人を仏だというふうに言ってるわけですから、俺が仏だって言い出した、そういう仏ではないということなんですね。それから先ほど言ったように、誰もが平等に、誰もが仏になることができるという、この一切衆生成仏ということ、そのことが叶わなければ、それは本物の正しい教えとは言えないということになりますね。だから俺が言うことが法だという人間は、その出てくる隙間はないということになりますね。ですから栄法不異人と一切衆生成仏、この二つはですね、絶対にその信仰していく上において、その外しちゃいけないし、あれと思うようなことには、この二つを必ず重ね合わせた時に、本物なのか偽物なのかということがですね、その分かるようにこのできているということなんですね。それをこの私たちはこのわきまえなきゃいけないと。だから偽道の落語なくしてっていうのは、ものすごい学問を積んで、ものすごい頭がよくな、そのよくなんない限りは、他のものを読んじゃいけないということを言ってるんじゃないんですね。別にそのたくさんのことを学者のように知ってなくても、この栄法不異人と一切衆生成仏という大聖人様の仏法の骨組みですね、どっかの他高校でお話ししましたけども、私たちが信仰していく上で、その一番大切に学んでいかなきゃいけないのは、大聖人様がどうやって生きられたかっていう、その大聖人の生涯、それから大聖人のそのいつ、いかなる時において、こういう教えを説いた、ご本尊様はどこで表した、 大聖人様が純粋に法華経の行者として南無法蓮華経のこの教えだけをその信仰するようになったのがいつからかとかいうこの大聖人のこの生涯の中で、大聖人がどうやって生きられて、大聖人がその生涯の中でどういう教えがの変遷があって、大聖人の教えがいつどのように完成したのかという、この2つのことをですね、私たちは、皆さん方はこのお寺にお参りをして説法を聞いて、そしてそれをこの自分の心の中にこの2つの柱としてその蓄えていってもらいたいと。でそれをしていけば必ず一切衆生成仏と恵方不衛人というところにその行き着くということがこの言えるわけなんですね。ですから信仰の上で大聖人様の一生をこの学んで、大聖人様の一生を通して大聖人様の教えはどういうもんなのか、すなわち自分はどういう教えを信仰してるのかということを、その自分自身がこの自覚できるように、そのこの経学っていうものをこの大切にしてってもらいたいというふうにこの思うんですね。大聖人の仏法たる富士の修義を十分に勉強してから、天台の学問をすべきことを教えられたので、あると。大聖人様の弟子は、大聖人もそうであったように、天台宗から大聖人の弟子になった人がこのたくさんいるんですね。だもんで大聖人の教えを学びながらも、ああ天台でも そんなこと言ってた、そういうことを説いてますよねという弟子がそのいたわけなんですね。だから大聖人様はそれをすごく戒められてこのいるわけなんですよね。ですから、そういうこの生悟りっていうか、もう中途半端にその分かっているような、そういうようなこの意識っていうものは持っちゃいけないということをこの言ってるわけなんですね。で、大聖人は立正観照の中に、当世天台の凶暴を修学するのやから多く肝心修行を尊んで法華本尺二門を捨つと。この肝心は肝心の本尊称の心を見るという、その肝心、肝心の本尊称の心を見るということは、自分の命に備わるところの仏の命、実感絵具のこの南無法蓮華経の仏性を見るというのが肝心の本尊称の肝心ですけれども、天台宗の肝心はただ自分の心を見るということなんですね。ただ自分の心を見るんだったら、欲望にまみれた自分の心を見るだけじゃそれは意味がないわけですよね。禅宗の座禅も心を見ているわけです。だけどそれは何の法というものの裏付けもない自分の心を見ているわけですから、そんなことで精神を統一して悟りを得て仏になるということはありえないんだと。だから大聖人様は禅天魔というふうにその禅宗を批判したわけですよね。だからこの天台の肝心というのは心を見る、ただ自分の心を冷静に見つめるということのこの肝心であって、それは法華経の大聖人が意味するところの肝心というものとはこの違うんだと。自分の心を中心にするから法華本尺の二門を捨てることになると。法華経というものを最終的には捨ててしまうと。法華経の信心をしていながら最後は法華経を捨ててしまうという信仰が、それが正しいのかということをこの大聖人様はこのおっしゃっているわけなんですね。で大聖人当時もすなわち主観の明星にとらわれて、明星というのは修行のことですね。修行のことを明星というふうにこの言います。ですから天台のマカ士官のこの士官というのは修行、天台の修行のことを言うんですけども、 天台のこの修行というものは、自分の心をこの客観的にこの見るというところにその教えというものがあって、その教えはそこに留まっているということなんですね。だから大聖人の法門には人々は信じがたかったのであると、もう天台の教えが最高だというふうに世間の人たちは思い込んでますから、大聖人がそうじゃないんだと、自分も天台で学んだけれども天台の教えでは私たちは救われないんだということをこの訴えたんですけれども、人々は日蓮の方をこの信じなかったということなんですね。ですからさっき言ったように大聖人のその弟子で天台宗出身のこの坊さんたちっていうものは、どうしても大聖人様の教えを学んでも、その最初に学んだこの天台宗のこの教えというものに先祖返りしてしまう人がたくさんいたので、その大聖人亡き後やっぱり天台宗のその坊さんの方がいいんじゃないかっていうふうに、その天台宗の坊さんを名乗る人間が出てきてしまったということなんですね。世間の人はね、大聖人がしっかり教えなかったから、大聖人がしっかりしてなかったからだって言うんですけど、しょうがないよね。人間のその信ずる心は踏んじばっておくわけにいかないからね、石のように固めておくわけにいきませんから。ですから大聖人は戒めてもそのことを捨てきれない人たちはその元のこの木阿弥になっていってしまったということなんですね。うちの信者さんの中でもね、誰とは言わないよ、誰とは言えないんだけどね、やっぱり最初にね、創価学会でこの大聖人の信心がこうだって教えられてるから、だからどうしても減税利益に戻る人がいるね。なんぼ減税利益は大聖人の教えじゃないよというふうに言っても、その困った時にご本尊様に何とかしてくれってお祈りしましたというふうにこのなってってしまう。何十年、もう何十年と私その話してるんだけど、その話してきた何十年は一体何だったんだろうと思うぐらいに、そのそこにこの戻ってしまうわけですね。三つ子の魂100までって言いますけども、最初にその教えられたそのことっていうものは、なかなか自分自身がこれじゃダメなんだって自覚しない限りは治らないということになりますよね。だからそれは本当にその私の指導もありますけど私の指導もありますけど、皆さん方自身がこれは大聖人の教えじゃないんだというふうにこの自覚をして、この直していくしかこのないんだということなんですよね。ですから本当に最初にね教わったことはね、大変なんですよ。だからね、親がね、親がいなきゃ自分が生まれてこないからね。だから親がね、親と一緒にずっといるとね、時々皆さん方にお話しするけどね、親子とか兄弟っていうのはね、大好きだけど大嫌い、大嫌いだけど大好きっていう、そういう部分でつながってるわけですよね。だもんで、もう親のこういうところ大嫌いだというふうに思いながら、その側から見てるとその親そっくりなんだ、その人はね。だからずっとその血がつながってるとかじゃなくて、ずっと同じ時間を共有して、で親からその毎日毎日の生活の中でそのいろんなそのことをこの言われ続けているうちに、ああやだやだと思いながらですね、実は その親の影響をですね一番この強く受けてると。だから自分が親の大嫌いなところも大嫌いであるにもかかわらず、その親が親にそっくりになっていくというその部分があるわけですよね。そのそっくりになっていく自分がまた嫌だというその人もいるわけだ。本当にこの難しいところですよね。だからそういうふうにその今言ったように最初に受けた子供の生まれてきた時からずっと受けてきたものというものはですね、あこれ絶対にもうその似たくないというふうに思っても、その影響というものをですねこのみんなこの受けてるわけですよね。だから意識しなかったら自分でこれは直さなきゃいけない、自分はこれを出しちゃいけないっていうふうに自分が意識しない限りは直らないということになりますよね。本当に、難しい難しい、問題なんですよね。顔つきだとか体つきだとか歩き方だとかそういうのが似るのはしょうがないんだけど、その心ですよね、心の部分は絶対に、要するにこれはこの一歩家を出て社会に出た時に人間としてそのいけないことなんだと、親はそのいけないことが当たり前のように自分を育てたなというふうに思うものがあったならば、それは直していかなきゃいけない、そこは自分の代で断ち切っていかなきゃいけないということが言えるわけですよね。だけどなかなかそれができないということなんですよね。私たちね、子供の時にね親から離れてそのいるのにね、その私の知ってる同期の人間ね、まあ、同期だから同じ12歳でこの親元を離れたにもかかわらずね、そこのねその人間の歩き方がね、そのお父さんの歩き方とそっくりなんだ。びっくりしましたね。と思って、なんじゃこれはと思って、歩き方まで似るんだと思ってね。だけど昔の人はよく言いますよね、もう親の腰の曲がり方と一緒だとか、食べるものの好みが一緒だとか、この言いますよね。12で離れてんだから食べるもの全然違うものを食べてるんだけど、その好きなものが似てたりこのするんですよね。不思議ですよね。本当にびっくりしてね、もうお父さんが歩いてる姿見てね、その思わずそいつだと思ったもんね。と思って、こんな足の曲がり方からなんかな足の運びまで似るんだと思ってね、びっくりしましたけど、そういうもんなんですよね。昔から大石寺ではですね、その御所を神官に染めて御栗を自伝せよという言葉がこの言い伝えられてこのいるんですね。御所を神官に染め、御栗を自伝せよという言葉がこのずっと言い伝えられてるんですね。誰が言った言葉かということは分かりませんけども、ずっとこの言葉がこの言われて、特にこの最初の御所を神官に染めっていうことが、御栗を自伝せよっていう言葉を知らない人も覚えてない人も、御所を神官に染めっていう言葉はずっとこの信仰者の間にこの伝わってきてるわけなんですね。大聖人様の教えというものをまず覚えるとかじゃなくて、その心肝というものに染めなさいと、そして、 この極理っていうのはさっき言ったところの、一切修行成仏と恵方不縁人です。これを要するに、人々に流布して、伝えていきなさいということなんですね。それを私たちは信仰者として、守っていかなきゃいけないということなんですね。先ほど言ったように創価学会のように、池田大作さんが仏だとかいうふうに突然言い出すとか、また大石寺も時の貫図が大聖人そのものなんだということを言い出したり、階段の本尊が一番で、後の本尊はみんな影のこの本尊なんだということをこの言い出して、本尊にまでその平等じゃない、そのランクがあるようにこの言うわけですよね。だけど法は平等なんですから、法が平等だということは本尊もみんな平等だということですよね。階段の本尊、階段の本尊って言うけど、皆さん方の家のご本尊も階段の本尊なんです。本門の本尊、本門の階段、本門の題目の三大秘宝の本尊ということは、皆さん方の家の本尊も本門の階段の本尊なんです。大石寺にある本尊だけが階段の本尊じゃないんです。どこの本尊もみんな階段の本尊なんです。それを要するにその本尊にランクがあるかのようにこの説くということは、一切修行成仏ということにはならないということになっちゃいますよね。だからそれを平気で今の大石寺はこの言ってるわけなんですけども、そういうことも今言ったように恵方不縁人と一切修行成仏というものを重ねてみたときに、これは偽物だなと、嘘だなということがはっきりとわかるということなんですね。この間ね、信者さんが亡くなってね、それでね、7日ごとにね、この蓋なのか身なのか世なのかっていうふうにそのお参りにその来られたんですよね。それでね、その人がね、まあ信心をしていない、その人分家だったから本家のこの人をね、この一族意識がこの強い方だ、強いこの地域で、その方も一族意識が強かったので、本家の人を一緒にね、この連れて来られたんです。で、本家の人は信仰してないこの人なんです。それでいつも皆さん方にそのお話しするように、亡くなった人のこの供養として、できれば一緒にお経をあげて、お題目を唱えてくださいと。強制はしませんから、ここにお経本がありますから、お経本を見れば誰でも唱えられるし、南無妙法蓮華経は子供でも唱えられますので、ということでその進めたんですね。そしたらね、蓋なのかの時、初なのかは骨上げの時に終わってますから、蓋なのかからこの来られてね、で蓋なのかの日はね、その本家の人ね、黙ってたんです。その分家の信仰している人だけがお経をあげてたんです。ですね。そしたら今度はね、皆の家からそのお経本、ここのお経本を取ってね、で皆の家の日はね、見てるだけだったんです。で夜なのかの日からね、唱え始めたんです。ですね。夜なのか、いつなのか、無なのかって3回、3日間この唱えたんです。ほで無なのかの日、七一日記はその統計でやりましたから、あの納骨があるのでね、3回ここにお参りした時に3回唱えたんですよ。それもね、信仰してる分家の人より大きい声で唱えたんです。びっくりしたんですよ。と思って、で唱えてみると、最初夜なのか、いつなのか、無なのか、夜なのかだね、夜なのかの日、夜なのかの日はね、 なかなか声出して唱えると気持ちがいいもんですなって言って帰ったんですよ。ね。で、五七日の日。五七日の日にね、その、だんだん、この、お経をあげるのがね、その、楽しくなって、その、来ましたって言うんです。楽しいってどういう楽しいか分かんないんだけどね。ほいで村の中の日にね、村の中の日にね、ああすごいすごいことを言うなと思ったのはね、村の中の日にね、住職聞いてる時はね、聞いてるだけの時は退屈でね、長い時間だなと思ってたけど、自分が唱えるとあっという間の時間ですねって言ったんですよ。ああそういうもんなんだと、あそうなんだとね。まあ私たちはもちろんそれ自分がお経をあげたら何分かかるかということはもう毎日のことだから分かってやってるんですけども、まあ雑念も湧いてくるからしんどいなと思ってる時もありますけども、だけども唱え始めたら最後行くまではもうこれはしょうがないことですから、もうあれですよね、唱えますよね。だけどね、その人はね、その初心者っていうか、その全く信仰してない人だから、だからその間違えちゃいけないと思って夢中になってそれ読んでるわけですよね。それはね、まあまあもちろんご自戒も受けてない、ただそのそういう縁だけでその人はお経を唱えてるんだけど、ああすごいことだなと思ったんですよ。逆に教えられたっていうか、あ本当にそうだなと思って。本当にそのやってる時に時の経つのを忘れてその唱えると、だって普通に考えたらですよ、何もしないで1時間正座してるって言ったらこんな退屈なそのことはないし、1時間こうやって目の胸の前で手合わせて手上げとけって言われたらこんな辛いことはないですよね。権業してるから手上げているんであって、権業してね、何も しないで黙って手上げてるって言われたらこんなそのなんていうんですか、折檻みたいなその話はないですよね。だから本当に信仰するっていうことはそういう志っていうものがなかったら、その苦痛以外の何者でもなくて、本当にそのことを自分がやろうっていう気持ちっていうものが そこにあるということはもう本当にすごいそのことなんだなということを思ったんですよね。その方に教えてもらったなと思ってびっくりしたんですけどもね。本当にね、信仰っていうものはそうやって振り返った時に、随分尊いことをやってるなというふうにその思ったんですよ。ですね。だから創価学会みたいにこんだけやったんだから功徳くださいっていうふうにその曲がった方向に行くっていうのは分かる気がするんだけど、だけどそのために私たちはその信仰してるんじゃないんだと。大聖人の自分のその命と引き換えにしてもそのこのことを貫かなければならないんだと、そうしなければ成仏ができないんだということが大聖人の教えのその根本なんだということをですね、私たちはその見失っちゃいけないと、それが偽道の落語ということなんだということなんですね。難しいことを知ってるとか知ってないとかじゃなくて、そのことを外れたら私たちはその信仰じゃなくなっちゃうよ、成仏はできないよということをこのわきまえてこの言ってもらいたい。にわかに読んだものにそのフラフラこのしないように、自分の根本、自分のもとは南無法蓮華経なんだということをこの絶対に忘れない。迷ったらそこに戻る、迷ったらそこに戻るということを繰り返していかなきゃいけないということなんですね。なんか皆さん方の方でありますかね。
私短いですね。15分、何分でね、1分ぐらいです。我々は割長いですから、参列して唱えてない人は本当長いでしょうね。
長いだろうね。
ええぐらいその長く感じるらしい。
苦痛だろうね。
簡単とこは長いないと思うんでしょうね。
もう短いのが常識になってるからね。
入信した当時、そうでしたね。足が痛いしね。正座でしょう。1時間も座ったけど、1時間に終わりませんもん。
そりゃそうだね。うん、そりゃそうだ。
大王さんに入信したで、思いましたもん。うん、
いやもう背負げをね、最初に自分でね、まあ誰も教えてくれる人いないから、自分で練習始めた時にね、最初2時間半かかったんですよ。もうねとんでもない道を選んだなと思ったんですけど、まあ1回やるごとに3分とか5分ぐらいずつこう縮まってってね、それで少しスムースにその読めるようになったなっていうふうになっていって、本当にやっぱりこうまあ、読みながらね、本当に読むっていうことが大事なことなんだなということがね、その分かってね、本当にね、修行っていうのはこういうもんなんだなということを改めて西洋経を読み始めた時に感じましたよね。うん、
じゃあ娘と二人で練習するのに6時間。
本当やね。
そこだけなのにね。
ねえ。
もう間違わないように言うところで6時間
だ。本当だよね。本当にまあね、大変だなと思ったんだけど、でもね、今はね、なんか時間の年数の隔たりはあるんだけど、大聖人が読まれてたお経と一緒のお経を読んでるんだなと。いう気持ちで、まあ、読むことができてありがたいなというふうに思ってるんですけどね。だけど、日蓮召集のお経はさ、多衆のように歌を歌ってるみたいなこのね、ひねったような節回しもなく、みんな一生懸命、お経をあげてるから、なんか わけわかんないけど長いなっていうんじゃなくて、一生懸命やってる人を見て長いなって言ってる人の方がおかしいんだよね。だから一生懸命唱えて、さっき言ったようにもう小学生でも誰でも経本さえ見れば一緒に読めるお経ですからね。だから妙な節回しなく一緒にこの読んでもらって、それで本当にここに読むということももちろん大事だし、南無妙法蓮華経って唱えることも大事なんだけども、南無妙法蓮華経って何なのか、今読んでいるこのお経っていうのはどういう教えなのかということをこの知って、そして分かろうと知りたいというその思いを持って、それで求めて、それでその教えを自分の生き方にその生かすっていうところまでが、ところまでいかないと信仰っていうことにはならないわけですよね。読むことも大事なんですけど、やっぱりそこにどういう教えが説かれてるのかということを自分の命に生かしていかないと、その信仰っていうことにはならないということですよね。だからそういうふうにこのなるように、さっき最初に話したように大聖人の生涯と大聖人が生涯に説いた教えっていうものが何なのかということを知るっていうことも同じことなんですよね。お経、自分が読んでるお経がどういうことを書いてるのかということを、この長い年月の信仰の中でこの一つずつその拾い集めるように知ってもらいたいというふうに思うんですよね。